Voice of Indonesia.
Selamat malam, konbanwa, Rizna Namnasang. Kyo 2019 nen 5 gatsu 7 ka kayoubi wa watashi Isan ga 1 jikan no nihongo housou wo okuri shimasu. Kyo no bangumi wa niusu kara hajimari, suzuite komento to samazama na Indonesia no joho, soshite Indonesia no ongaku wo okuri shimasu. Sore de wa minasan mazu wa 私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス、Voice of Indonesia のニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ドイツのピトル首府大使、パプアを訪問するについてお伝えします。在インドネシア、ドイツ大使のピトル首府氏は、月曜日にインドネシア東部の地域との協力の可能性を探るために、パプア州を訪問し、彼が大使として7ヶ月間に訪問した場所のリストを増やしました。ピーター・ショフ大使と一行の訪問はクレマンディナル副知事の事務所で約1時間受け入れられました。これは月曜日にジェヤプラでピーター・ショフ大使が語ったものです。ピーター大使によると、パプアは特に広い経済的可能性のあるインドネシアの中の大きな州であり、ドイツには内部での協力と開発のプログラムがあるということです。大使は集計中のパプアでの選挙の実施についても議論し、これは評価される必要があると説明しました。大使は再びこの地域を訪れることを約束しました。なぜなら地方自治体との最初の会合は非常に象徴的であり、ドイツはこのパプアの状態と状況をたくさん学びたいからです。それでは次のニュースです。中央統計局は第1四半期の経済成長は改善し続けることについてお伝えします。中央統計局は今年の第1四半期の経済成長率が 5.01% で前年同期の 5.06% と比較してわずかに成長したと述べました。一方2017年第1四半期は 5.01%、 2016年は 4.94% でした。中央統計局のスハリアント局長は、この状況はインドネシアの経済成長が改善し続けることを示していると述べました。彼は経済成長を強化するきっかけがある第2四半期はこの数字が良くなることを期待しています。例えばラバダンとラバランの家庭での消費です。これは5月6日月曜日にジャカルタでの記者会見でスハリアント局長が語ったものです。スハリアント局長によると、インドネシアの経済成長率は四半期で低下し 0.52% となりました。これは普通のことです。なぜなら季節的要因で第1四半期は2018年の第4四半期に比べ減速するからです。第4四半期に基づくと最高の経済成長は農業、林業及び漁業の分野にあり、これは 14.10% 成長しました。それでは次のニュースです。第1四半期の新規シャリア株の投資家は5512人の増加についてお伝えします。2019年第1四半期の新規シャリア投資家は5512人で、前年同期の4376人よりも増加しました。そのため現在イスラムの投資家の総数は2019年3月あたりで5万人に達しました。これは昨年末と比べて 12% の成長です。これは月曜日にジャカルタのインドネシア証券取引所でザカトまたは記者と株式の寄付によるシャリア資本市場の再起 と題した対話イベントで、インドネシアの証券取引所イスラム資本市場部のイルワン・アブドゥロ部長が語ったものです。2018年12月の時点でイスラムの総投資家は 44,536 人に達し、 23,207 人だった前年と比較して 92% 増加しました。インドネシア証券取引所も今年はシャリア資本市場の投資家の数が同じ割合で成長することを目標としています。リスナーの皆さん、これで最初のニュースです。106人の観光客がクルーズ船でバオバオを訪問することについてお伝えします。月曜日に106人の外国人観光客が一隻の船に乗り、東南スラウェシ州のバオバオ市を訪れました。バオバオ第一クルーズ港湾運営ユニット事務所のプラディッド会長は、外国人を乗せたコラルエクスペディションズ・オーストラリアスパイオニーリングクルーズユンという名前のクルーズ船が午前7時頃にバオバオ市のムルフン港に到着したと述べました。彼は観光客は旅行代理店バトラ・マスウィサタを通じて訪れ、宮殿の砦など数多くの観光名所を見学したと語りました。オーストラリア、アメリカ、ニュージーランドなどから訪れた観光客はバオバオで数時間過ごした後、バンダナイラとアンボンへと出発しました。プラディッド会長は、船がムルフン港に停泊すると観光客は地元の踊りで歓迎されたと述べました。それから観光スポットを訪れるために、バオバオ市政府が所有する6台のバスに乗り込みました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、コメントです。今日は世界のためのインドネシアについてお伝えします。インドネシアは国連安全保障理事会で指導的役割を果たしています。インドネシアのリーダーシップは、インドネシア国連大使であるディアン・トリアンシャ・ジャニ大使によって代表されています。現地時間2019年5月6日月曜日に、2019年5月の国連安全保障理事長として、ディアン・トリアンシャ・ジャニ大使は国連事務総長とともに、平和のために亡くなった国連職員の貢献を追悼するために不滅の日をつけました。死亡者のうち2人はインドネシア国民でした。2019年5月7日に、インドネシア共和国の外務大臣は、平和への投資、国連平和維持の安全性とパフォーマンスの向上をテーマに、国連安全保障理事会オープンセッションを指導しました。インドネシアの実践と能力、熱意、そして国内及び他の国連加盟国からの支援を与えると、このテーマは確かにインドネシアの焦点の一つです。まして、国連安全保障理事会が直面している様々な課題については言うまでもありません。インドネシア軍の国連への配置は124の加盟国中8番目にランクされています。外務省のデータによると、インドネシアは3080人の兵士を派遣し、そのうち106人は女性です。インドネシアは様々な国連平和ミッションに4000人の職員を配置することを目標としています。国連安全保障理事会におけるインドネシアの地位または任務は、インドネシアの能力を証明するための勢いと機会になります。特に紛争地域で課題に直面し、安定と平和の創出を促進することにおいてです。2019年5月の国連安全保障理事会委員長としてのインドネシアの活動は、多くの国によって待たれるかもしれません。政治関係のためのアメリカの副外務大臣であるダフィッド・ヘイル氏は、 平和維持軍を含む様々な問題に対するインドネシアの強いコミットメントを与えると、アメリカはインドネシアが国連安全保障理事会の議長国に救うのを待っていると述べました。国連安全保障理事会におけるインドネシアの指導力が世界平和の維持に貢献し、参加する中でインドネシアの実践を増やすことを願っています。同時に平和への投資が普及し続けなければならないことを多くの関係者に納得させることです。世界中の紛争において平和維持活動をできる限り効率的にしながら、できるだけ多くの命を救うという単純なインドネシアの願望を実現し維持することができるようにします。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1945年5月7日にドイツのナチスは第二次世界大戦で連合軍に無条件で降伏したことから始めます。1945年5月7日にはヨーロッパでの戦闘において無条件で連合軍に降伏するというドイツのナチスの決定によってマークされることで、第二次世界大戦の終わりの始まりでした。無条件の提出種類は、ドイツのグスタフ・ジョドル将軍、連合軍の司令官であるアメリカのベデル・スミス将軍、ロシアのイファン・スースロパロフ将軍、フランスのフランソワ・セフェス将軍によって証明されました。次は1949年5月7日にルムロイエン条約についてです。ルムロイエン条約は1949年4月14日に始まったインドネシアとオランダの間の条約で、最終的に1949年5月7日にジャカルタのデス・インディスホテルで証明されました。その条約の名前はモハマド・ルムとヘルマン・ファン・ロイエンである両国の代表団のリーダーの名前から取られました。この条約の交渉は非常に厳しいものだったので、ジャカルタのインドネシア共和国政府に対する態度を強調するために、バンカの亡命からのブンハッタとジャカルタの旧代名スリースルタンハムンクボーノの存在が必要でした。最後は1992年5月7日にエンデーボールスペースシャトルが打ち上げられたことについてです。エンデーボールは NASA を持っている最も若い宇宙船です。この宇宙船は1986年に墜落した7人の宇宙飛行士が死亡したチャレンジャーに代わり者として作られました。エンデーボールは1982年2月15日に開発され始め、1992年5月7日に初めて宇宙に打ち上げられました。エンデーバルは NASA の艦隊で動作している3つのシャトルのうちの1つです。他の2つの宇宙船はディスカバリーとアトランティスです。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
hujan yang turun mengingatkanku pada dirimu. Aku masih di sini untuk setia. Selang waktu berganti, aku tak tahu engkau di mana. Tapi aku mencoba untuk setia. Sesaat malam datang menjemput kesendirianku, dan bila pagi datang ku tahu kau tak di sampingku. Aku masih di sini untuk setia.
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はジクスティックのスティアでした。インドネシアより世界をお届けしているフォイスオブインドネシアです。次はインドネシア語をお伝えします。
フォイスオブインドネシア。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はストラスブールでのインドネシアフランスビジネスフォーラムは、インドネシアの非石油ガス分野での輸出の機会をもたらすについてお伝えします。在パリインドネシア大使館のインドネシア代表団アグン・クルニアディ副会長は、2019年4月30日にストラスブルクでインドネシアフランスビジネスフォーラムを開催しました。このイベントにはストラスブルク市とアルザス地方出身の37人のフランス人ビジネスマンと、マイシンドラスボラ、トレーディングハウスインドネシアインコーポレーテッドなどのインドネシアの企業が参加しました。アグン・クルニアディ氏は、インドネシアはフランス経済において重要な役割を果たしているストラスボロ市とアルザス地方、そしてアルザス地方の約 35% の企業が外国資本の世界経済へのネットワークに注目しています。このフォーラムでは、在パリインドネシア大使館の講演者が、マクロ経済学とインドネシアの貿易機会に関する最新の情報を伝えました。この場で、マクロ経済学 競争力を高めるための数多くの政策、好調な経済情勢、インドネシアでのさまざまなビジネスチャンス並びに両国間の貿易関係を強化するための施設に関することが伝えられました。商務官はフランスのビジネスマンにアジア最大の見本市の一つであるインドネシアトレードエキスポに参加するよう招待しました。インドネシアトレードエキスポは2019年10月16日から20日まで開催される予定です。インドネシアフランスビジネスフォーラムはまたインドネシア企業界やすでにインドネシアとビジネスをしているフランスのビジネスマンからの情報を共有する証言会を開催しました。株式会社トレーディングハウスインドネシアとラスボラカフェはインドネシアのさまざまな商品と協力の可能性について述べました。一方フランスの大手企業でノラ・グイテッが代表を務めるミシェランはインドネシアで21年間の経済を収めてきました。一般的にストラスボルでのインドネシア・フランスビジネスフォーラムは65万ユーロ相当のインドネシアの非石油製品を注文する可能性を生み出しました。リスナーの皆さん、これでインドネシア区を終わります。
Dalamnya lautan tak bisa diselami, dalamnya hatiku tak bisa dimengerti, dalamnya rasa tak bisa kupahami. Harus ku yakini hati ini, harus ku yakini cinta ini.
の皆さん、今お聴きいただいた歌はププッのバワラダクでした。インドネシアより世界へお届けしているVoice of Indonesiaです。次はインドネシアでの観光や 地元の人たちの知恵などをお伝えるパソーネインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、パソーネインドネシアです。今回はブランバンアスムという料理をご紹介します。ある地域に旅行して地元の料理を味わなければそれは不完全だと思われます。例えば中央ジャワ州のソロ市を訪問するなら、その伝統的な様々な料理を試してみる必要があります。ソロのいろいろな料理を味わうのに最適な場所はパサルグデです。このソロ市の象徴となっている最大の市場の一つは、確かに食べ物を売り買いするだけの場所ではありません。この市場は伝統的な料理も販売しています。パサルグデで販売されている様々な典型的なソロ料理からブランバンアスムという料理を試してみてください。ブランバンアスムはさつまいもの葉でできています。もちろん使われているのは若いさつまいもの葉です。ブランバンアスムの作り方はとても簡単です。まずは新鮮なさつまいもの葉を茹でます。茹でるのは沸騰したお湯に浸すことで十分なので、ほんの短い時間です。そしてサンバルのためにブランバンまたは玉ねぎとして知られているものを焼き、次にタマリンド、ブラウンシュガー、塩、シュリンプペーストと唐辛子と一緒に細かく砕きます。気をするときには潰したサンバルを茹でたさつまいもの葉の上にかけます。この料理にブランバンという玉ねぎとアスムというタマリンドを使っているので、この料理はブランバンアスムと呼ばれます。ブランバンアスムは通常テンペグンブスとクルプッカラとともに提供されます。この料理を食べると甘さ、酸っぱさ、そして辛さが混じり合って一つになります。その独自の味に加えて価格が比較的安いので、この料理を多くの人々に求められます。ブランバンアスムは1食分あたり5000ルピアで売られています。通常朝から夕方までブランバンアスムは売られています。パサルグデだけでなく、パサルグロシルソロでもソロの特別料理を見つけることができます。リスナーの皆さん、これでパソーネインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
Semakin ada, tiada pernah hilang, walau waktu.
今お聞きいただいた歌はプロトネマのリンドクアディンダでした。インドネシアより世界を届けしているフォイスオフインドネシアです。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。
フォイスオフインドネシア。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座の時間です。ここではインドネシアの語彙とインドネシア語の会話をご紹介します。インドネシア語講座の番組は Voice of Indonesia RRE 海外放送局、インドネシア教育文化省の言語開発数畑数庁の協力です。今回はロカシ、日本語で場所です。どうぞお楽しみください。次にロカシ、日本語で場所というタイトルの会話の例を示します。トニーはスワガイド好きのプランバナンお寺エリアにいます。彼らはプランバナンお寺地域の寺院の名前について話しています。
バ、candi apa yang ada di tengah?
Candi Siwa.
Lalu, apa yang di sebelah kiri Candi Siwa?
Candi Brahma.
Oh, kalau Candi Wisnu di mana?
Candi Wisnu ada di sebelah kanan Candi Siwa.
Kyou mo topikku to kangren suru go ya hyougan yo goshoukai shimasu. Watashi wa 2 kai iimasu. Minasan wa watashi no oto ni susutte itte kudasai. Candi. Candi. Nihongo de otera. Apa nama candi yang ada di tengah? Apa nama candi yang ada di tengah? Nihongo de, mannaka ni otera no name wa nan desu ka? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Nihongo de, migi gawa. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Nihongo de, itadari gawa. Candi Wisnu ada di sebelah kanan Candi Siwa.
Candi Wisnu ada di sebelah kanan Candi Siwa.
Nihongo de Wisnu Otera wa Shiba Otera no migi gawa ni arimasu.
Mono, tatemono, sonoka nanno ichi demo anata wa? A ada di sebelah kanan B. A ada di sebelah kanan B. Nihongo de A wa B no migi gawa ni arimasu. Mata wa A ada di sebelah kiri B. A ada di sebelah kiri B. Nihongo de A wa B no hidari ni arimasu toyukoto ga dekimasu. Taiwa no naka de Tsua Gaido wa Candi Wisnu ada di sebelah kanan. Candi Wisnu ada di sebelah kanan. Candi Wisnu ada di sebelah kanan Candi Siwa. Candi Wisnu ada di sebelah kanan Candi Siwa. Nihongo de Wisnu tera wa Shiva tera no migi gawa ni arimasu to iimashita.
Listener の皆さん、最後は前の会話を再び聞いてみましょう。
Mbak, candi apa yang ada di tengah?
Candi Siwa.
Lalu, apa yang di sebelah kiri Candi Siwa?
Candi Brahma.
Oh, kalau Candi Wisnu di mana?
Candi Wisnu ada di sebelah kanan Candi Siwa.
これでインドネシア語講座を終わります。
Pada pandangmu, caramu melihat dunia. Ku
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はライサーのジャトゥハッティでした。インドネシアより世界へお届けしているVoice of Indonesiaです。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。今日はマリーの曲をご紹介します。まずピールを聞いてみましょう。アスミダ・ダルウィスが歌います。マリーの歌ピールはフセン・アイディによって作曲され、ブスリデイによってアレンジされました。この歌は恋人に去られたある人物の悲しみを語っています。毎日涙がこぼれるまで切なる思いをこらえます。この曲はテンポはゆっくりで、歌詞に合わせて悲しげな音楽です。ピルは感想的なマリーの歌のスペシャルアルバムに入っています。アスミダ・ダルウィスはマリーの曲の歌手として知られています。この西スマトラ州出身の歌手の歌は1970年代に人気がありました。路上をお楽しみください。
Voice of Indonesia.
Of Indonesia.
Sudah, tapi cintanya pada yang lain. disunting orang.
Rizna no minasang, kore de nihongo hoso wo owarimasu. Saigo made o kiki kudasari arigatou gozaimasu. Minasang, Voice of Indonesia no social media account wo follow suru koto mo wasurenai de kudasai. Facebook wa The Voice of Indonesia, Instagram wa voice.of.indonesia, Twitter wa @voiindonesia, mail wa voi@voinews.id desu. Sore dewa mata jikai oai shimashou. Thank you.